はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。昔からですね、手塩にかけて育てるという言葉があるんですよ。手塩にかけて育てる、ね、手塩にかける、つまりその人間一生懸命頑張りますと汗をかきますよね。で、流した汗がいっぱいいっぱいな、流した汗がその塩になると。だから手のひらに、ね、塩が残るとつくと、一生懸命頑張るっていうことを手塩にかけると言いますし、手塩にかけて育てるっていうのはそういうふうに、親として我が子を一生懸命育てたと、いうことなんですね。まあ、同じようなことで手間暇かけるとかですね、いうのもありますよね。手間っていうのはその労力ですね。暇っていうのは時間です。時間と労力をかけてやると、まあ一種の日本人の非常に美徳としてのね、言葉だと私は今でも大事にしないといけないし、手間暇を惜しんではいけないと、てなことも思ったりするわけです。例えばよく挨拶状っていうのは皆さん来ませんか。特にきちんとした白い角封筒にですね、結婚式に来るようなやつですね、ああいう角封筒で2つ折りのちょっと厚めの紙にですね、退任の挨拶、就任の挨拶だなんて来るんですよ。例えば、辞められる、向かって右側に辞められた、ね、退任された社長さん、退任のご挨拶、そして左側には新社長として、就任のご挨拶だなんてね、来たりするわけです。これは幼稚園でもあるんですよね。長くお勤めになって園長先生が今回リタイアなさった、今までお世話になりましたなんていうことが右側のページに書いてあって、左側には、新しく園長先生に就任なさった方の、コメント、これからもどうぞよろしくお願いしますだなんてことが書いてあるわけなんです。でね、これ出す方ってね、多分100通単位で出すんですね。100通200通とかね。でもね、これ返事ほとんど来ないんですよ、ね。でね、これにね、僕は全部とは言いません、全部とは言いませんが、可能な限りに手紙、自筆でね、手書きでハガキを出してるんです。リタイアなさった園長先生には長く本当お疲れ様でございました、大変今までご指導いただきましてありがとうございましたということ、それから例えば新園長にご就任なさった方、あくまでこれ顔の分かる関係性ですよね。誰だったっけこの人みたいな方にはさすがに僕もそこまで、厚かましくありませんか、しませんけど、まあよく知ってるような、あそこの息子さんが今度新園長に就任したんだななんていう場合は、ね、とかね、大変でしょうけど頑張ってくださいと、何か僕でも役に立つことがあったらいつでも声をかけてねみたいな、そういう励ましの手紙みたいなことを出すようにしてるんですよ。これってね、先ほど言いましたでしょ、出す方はね100通200通出すんですけど、それに対してね来る、まあ、返信というか返事はね、まあどうでしょう、一桁じゃないかなと想像ですよ。そういうぐらいわずかなんですよ、ね、これ僕も出したことあるからよくわかるんですけどね。例えば回想御礼だなんてなんですね、お葬式に来ていただいた方に対する後から出すのはありますよね。そういう中にも例えばやっぱごく親しい方にはね、お寂しくなられましたでしょうね、どうかご自愛くださいみたいな、そういったものを出すっていう、ことがあります。こういうのもですね、手間暇かけてなんですね。もう本当にね、メールだったらね、多分何分の1の時間で済むと思いますよ。宛名書きもしなくていいしね、切っても貼らなくていいわけですから。でもやっぱり手間暇をかけたらですね、伝わるんですよね、相手に伝わるんです。メールではですね、なかなか伝わらないんですよ、ね。まあ若い方は、いやそんなことないっておっしゃる方もいるかもしれませんけど、ね、でもそういう方々にいつも聞くんですよね。じゃあね、今日常連絡は全部多分 LINE とかメールで済ませてるでしょ、じゃあそこでお尋ねいたしますが、もし皆さんが近い将来結婚をするとしますね、でその時にやっぱ結婚式の案内状って全部メールや LINE で出すのつって、ね、出席の方は右クリックとかねそういう形で出すと思うつったら、やっぱそれは出しませんって言うんですよね。そんなもんなんですよ、やっぱりね。我が身の一大事とかなったらですね、やっぱそう安易には済まさないわけで、やっぱ手間暇かけてね、一生に一度のことだからなんてやるわけですからね。やっぱりそれをやっぱり少しでも日常の中でやっぱ手間暇をかけるとか、手間暇を惜しまないっていうことを ぱり普段からでも少しずつでも心がけるかそうでないかっていうのはね、だんだんだんだん時間が経っていくと大きな差がついてくるんじゃないかなと私はそう思いますし、だから少なくともうちの幼稚園に勤めている先生方にはそんな話をね、ずっとしているわけであります。さてこの手間暇をかけるなんですけど、子供に置き換えてみるとですね、手間暇をかけすればいいかというのもちょっとこれは問題点がありまして、これはどういうことかっていうとですね、過保護と紙一重の部分があるんですね。いやー本当これはですね結構深刻なんですよ今。やっぱり入園したての子供さん見てるとね本当よくわかるんです。その自分で靴を脱いだり履いたりできないっていうね、これなんかもうわかるんですね。お母さんが脱いだり履いたりさせてるとかね、もう本当にもう、ありますよ。なんか靴下をね素足をポッと先生の向けて履かせろみたいなね、そういう態度を取る子、あこの子はずっとお母さんから靴下を履かせてもらってんだろうなみたいな、そういうのが目に浮かんでしまうわけなんですけれども、やっぱりその例えば食事についてもやったら時間がかかる子がいるんですよ。うん、これはやっぱ食べさせてもらって自分でお箸スプーンを取って自分で口に運ぶということをほとんど経験してないからやたら時間がかかるということもありますよね。うん、だからやっぱりその食べたり寝たりね、そういう本当生活の基本習慣の中食べるっていうことは大きな柱ですから、少なくとも幼稚園保育園では食育ってことをやってますけどね、私いつも思うんですけど、そんなこと言ったってね朝昼晩の日3分の1しか園では提供しないわけであって、過半数は家庭で食事をとるわけですからね、3分の1しかない幼稚園保育園にばかり食育食育と言われてもねっていうのが僕の本音なんですね。だからやっぱりお家の中でもやはりどういう食生活の習慣をね、何もですねそのあれですよ、なんか 超栄養の高いものとかね、なんかそう絶対無添加のものとかね、そんなややこしいことを言ってるわけじゃなくって、少なくとも自分でお箸スプーンを取って自分で食べるとかですね、それからその自分の適量っていうんですかね、食べられるようきちっと食べるとか、なんかそんなことですね、まあお家でも十分にできることじゃないかなと思います。で先ほど言ったその手間暇のかけすぎの例なんですけれども、早く食べてほしいってのはお母さんの本音なんですよ、ね、後片付け早くしたいもんですからね。だからその例えばもうじゃあこれだけ食べなさいねって言ってもその量だけ小皿にとってねその子の前に置くとか、それとかもう早く食べやすいようにと言ってわざと細かく切って出すとかですね、まあ、確かにその一切なるかならないかぐらいはね喉に詰まらせたりなんとかっていうのがありますから、細かく、ね、切って出すというのは当然なんでしょうけど、まあせめてでも3つ以上3歳以上になったらですね、まあよっぽどのことがない限り、ね、そういうことないわけですから、まあ上手にねお箸で切るとか、ね、フォークで切るとか、自分食べやすいサイズはこれぐらいっていうのは認知させるっていうのもね、これは一つのやっぱりこれは食事のマナー食育だと思ってるんですけどね、まあ、それぐらいはできるんじゃないかなというふうにも思います。まあ、それから本当に、まあ、保育園さんっていうのは基本的に毎日給食ですし、幼稚園でも給食を提供する幼稚園って増えてきましたが、まあ、それでも例えば週に1回とか月に何回とかお弁当の日があったりするわけですね。でそういう時にはねやっぱりさすがにお母様方も、ね、腕によりをかけてみたいな ね今なキャラ弁っていうんですか、なんかわあかわいいみたいな私も思わず写真撮りたくなるようなねお弁当がクラスに一つや二つはあるわけでありまして、あ遠足なんか行くとすごいですよ本当にね、感動的なお弁当があったりしますけど、まあそれはいいんですけど、でもねそういうことよりもやはりどうしてもねお弁当の時って好きなものしか入れないとかねあるんですよ。だから苦手なものとかね嫌いなもの入れちゃうと残しちゃうからとか、でもやっぱあえてそういう時に一品でもいいからですねちょっと子供が苦戦しそうなものもお弁当にはおかずに入れるということをね、 まあ、多分子供言うと思うんですよ、入れちゃダメとかね。あの中には朝幼稚園に来ないお弁当箱の蓋開けてチェックするような、そういう子供もいたりするんですけれども、まあ、それでもね頑張っていただきたいなと、もう私なんかはそう思うわけですね。まあ、例えばそのさっき喉に詰まらせてだなんて話がありましたが、これ聞いた話なんですけどね、幼稚園とか保育園でお餅つきってするんですよ大抵ね、冬になったら。そしたらですね、その例えばお汁粉にねお餅入れたりするんだけど、いや喉に積もらせて事故怪我が起きると大変だからつってお餅を食べさせない縁があるというね、お餅つきはするだけはするんだけどお家にテイクアウト持ち帰らせてねお家で食べなさいという縁では食べさせないということがあるそうでありますね。びっくりしましたね。そこまでしないといけないかな。でやっぱその確かに危機管理っていうのは大事なんですけど、だってそんなね毎日食べるもんじゃないんだから、幼稚園保育園でもねお餅が出るってね、1日か2日あるかないかですから、せめてそれぐらいはねいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあいわゆる食べ方の注意をするのが教育であってね、食べさせないのが教育、安全教育ではないように私は思うんですけど、いかがでしょうか。はい、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。